Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞ今日もよろしくお願いします。9月ね、連休ということで、先週に引き続き今週も連休ということで、明日もお休みです。ですからね、結構この連休を利用してどっか遊びに行こうかな、先週もね行こうかな行ったよとかいう方いらっしゃるのかな。でもね、なんかちょっとお天気が心配でね、なんかはっきりしないお天気ですよね。まあ、先週はね敬老の日ということで、皆さんね、各地ではいろんなイベントがあったりなんかもしましたけど、私はねちょっと堂平さんの方に行ってきて、無線やろうと思って行ったんですよ。でこっちの地上はさほどお天気、まあちょっと曇りかなみたいな感じで、でもまあ雨降らないかなとか思って行ったら、よっと堂平さんはもう真っ白で、まだ行った時にはまだ小雨混じりだったんですよ。まあでもどんどんお昼になったら、おちょっと良くなってきたんじゃない、ちょっとポカ暖かくなってきたんじゃないなんて言ってね、機材出して運用始まって、少し何時間かしたらなんかまた雲行きが怪しくなってきて、あーと思ったら雨が降り出しちゃって、また、それで終わりになってしまったって感じなんですけどね。まあ一面真っ白で何にも見えなくて大雨になっちゃって、で片付けてね下に降りてきたら、下は全く降ってなくていい、まあいい天気まではいかないですけどね、はい。でまあそれで車を走らせて水戸の方に入って帰ってきたら、全然雨の形跡も全然なくてっていう感じでね、あーこんなにもやっぱり山と地上では違うんだなんてね実感しました。ですからね、やっぱりアマチュア無線やるには山がいいって言って山にね行く方もいらっしゃいますけど、本当に山の天気は変わりやすいし分かりませんね。ですからね、そういう装備もちゃんと持って、出かけなくちゃいけないかななんてねしみじみ思いました。ということで、またね連休まで明日もお休みですからね、ぜひ皆さんもしお天気を見ながらいろいろ移動運用とかね出かけていただけたらななんて思っております。少しずつねなんか涼しくなってきた感じもしますからね、無線日和になってきたんじゃないかなと思います。さあ、じゃあ今日もどうぞよろしくお願いいたします。この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
ビームエンテナ、ビームエンテナ on 76.2 FM パルルン。
さあ、それでは今日はですね、JR 青森県の支部長でいらっしゃいます岡田支部長とお電話がつながってます。はい、岡田さん。
あ、はい、こんにちは。
はい、今日はどうぞよろしくお願いいたします。は
い、こちらこそよろしくお願いいたします。
さあ、青森県のですね、支部大会、そしてハムの集いが開催されるということで、今日はお話を伺っていこうと思うんですが、
はい、
はい、日時はいつになりますでしょうか。
はい、日時はですね9月の29日日曜日になります。時間は10時から15時まで、場所は八戸市の総合福祉会館になります。
はい、今年でもう何回目になるんですか。
あ、今年で、第52回を迎えまして、
はい、
はい、もう長年ですね、まあ、まあ、先輩方がですね、つないできたという大きなの行事の一つになっております。
はい、今年の、ね、会場は八戸ということでしたけれど、
はい、
これって毎年青森県って結構、ね、横に広いですけど、いろんな会場でやられてるんですか。
そうですね、はい、昨年は青森市、まあ、一昨年は八戸市で行いましたけれども、
はい、
以前には弘前ですとか、
うんうん、
あとはむつの方で行ったこともございます。
はい、じゃあね、はい、だいたいやるとしたら、まあ、八戸か青森かっていう感じになるんでしょうかね、やっぱりね。
あ、 そうですね、これまでですね、登録クラブというものがございまして、
はい、
それぞれの地域で活動されているクラブの方で、場所ですとかそういったところをですね、うん、調整していただきながら、県内いろいろな、場所でですね行うように、はい、しておりました。
なるべくね、はい、はい、さあそんなね今年は第52回目ということなんですが、私もね、はい、過去に青森の支部大会行かさせていただいたことあるんですけど、
ありがとうございます、はい、
なんか青森っていうと必ずなんか前夜祭をやるよっていうようなのがイメージがあったんですけど、
はい、そうですね、はい、今年も前夜祭を予定しておりまして、
はい、
八戸の中心街、一番こう栄えている繁華街の中にですね、会場を設けまして前夜祭を行う予定で、はい、今計画しております。
じゃあ今年はなんかいつもね大会をやる会場の一室でっていう感じだったんですが、ちょっと今年は違う会場でやるってことなんですね、
は
い、
そうですね、今年はこじんまりとした形にはなりますけれども、居酒屋の方でですね、コース料理を召し上がっていただこうかなと思って、うん、はい、計画しております。
はい、じゃあそんなことで前夜祭もじゃあ楽しみって感じでねやられるということで、はい、さあ、はい、そんなね、肝心のその支部大会ハムの集いの方なんですが29日に開催ということですけれど、今年のこう、はい、内容はどのような内容で行うんでしょうか。
今年はですね、例年通りにはなるんですけれども、県内のハムショップがですね、アマチュア無線機器等の展示そして販売ですね、これをメインに、しましてですね、一般の方クラブ等のですね団体グループの方がですねジャンクですとか部品のパーツの販売なんかも予定しております。
はい、今日は結構県内からいろんなたくさんの方たちがいらっしゃるっていう感じで。
はい、そうですね、県外の方も出店の方ですねお申し込みいただいておりました。
ね、じゃあ結構ね皆さんいろんな、 なんか県外からということですと、なんかで皆さん地域の方以外の方ともそういったことで触れ合えるっていうのはとてもいいですよね。
そうですね、アマチュア無線、今回初めての試みとしまして、
はい、
フリーライセンスの無線機器 の、うん、展示の方をですね予定してまして、これからこう今はアマチュア無線の免許を持っていないんだけれども、うん、っていう方に向けてもですね、無線とつながるきっかけになればなと思っております。
なんかね最近やはりいろんなところでこのフリーライセンスっていう言葉を聞くようになってきまして、ね、はい、子どもさんでもこう気楽に始められるっていうのがあるのかもしれないですよね。
そうですね、うん、フリーライセンスもそうなんですけれども、
はい、
アマチュア無線も体験運用ができるようにご
存知
の方多いと思いますが、
はいはい、
できるようになってきましたので、県内の、クラブでもですね活動体験運用のイベントを企画されているクラブも結構ありましてですね、
うん、はい、
報告を聞きますと、やっぱりこう楽しんでいただけてるというお話を伺ってました。
はい、ね、やはりそういったのでね、はい、今までちょっとアマチュア無線もわからなかった方にもそうやって触れていただくっていうことはとてもいいことですものね。
そうですね、どうしてもこうアマチュア無線の人口って年々減っていく一方なんですけれども、うん、一方でこれをどのように興味を持ってアマチュア無線を始めていただけるかなという課題の一つを、解決するきっかけにもなればいいのかなというふうに思ってました。
はい、今回ねこういったハムの集いなんかはこう別にね入場料とかそういったものも必要ないかと思うんですけど、はい、そうすると、はい、県内外からたくさんの方がいらっしゃるって感じでしょうかね。
そうですね、はい、主には青森県内からお越しいただく方が多いかと思うんですけれども、八戸市、幸いなことに東北新幹線の駅がございます、
はいはい、
そこからバスで1本で来られますので、はい、かなりお越しいただくのは便利に なっているかと思います。
私たまたまなんかこういろいろホームページとか見てたら北海道の方の支部の方々が、はい、みんなで青森 の、はい、支部大会行こうみたい なんか書き込みがあったりなんかして見てたんですけど、はい、
そうですね、北海道の函館を中心とする渡島檜山支部という支部がございまして、
はい、
長年青森県支部とは 津軽海峡コンテストというコンテストを、まあ、共催で実施しているコンテストになるんですけれども、はいはい、まあ、そういったご縁もございまして、青函交流ということでお互い の支部大会をこう参加しようということで、実は先週ですね、私も函館の方にお邪魔しまして、
はい
はい、支部大会の方ですね参加してきました。
じゃあ皆さんで行ったり来たりっていう感じをやられてるって感じなんですね。
あ、そうですね、はい、
まあ、本当に新幹線が開通しましたから北海道も行きやすくなったんですよね、
はい、あ、そうですね、新函館北斗駅から、まあ、1本でですね、
はい、
八戸まで来れますので、
うん、
また東京方面からも1本で来られますので、はい、かなり、参加しやすいと思います。
その北海道にこう行く場合も今はそうやって新幹線ができたからすごく便利になりましたけど、そうじゃない時ってどうしてたんですか？
はい、あ、そうですね、まあ、夜行列車で行っていた方もいらっしゃるかと思うんですけれども、
はい、
まあ、一番は青森湖、そして、下北半島の先に大間というマグロの有名な町がございますけれども、はいはいはい、そちらからフェリーで、移動するという形、今もフェリーの航路というのはあるんですけれども、はい、まあ、そのような船での移動というのが一般的だったかと思います。
船だと車も持っていけるんですよね？
あ、そうですね、車も、はい、ご自身の車で、はい、北海道行っていただくこともできます、
ね、やはりね、北海道とか行くときには車がないとね必須ですよね。
そうですね、私も先日函館に伺ったときは青森から船で車を乗せて行ってました。
新幹線じゃないんですね。
はい、そうでした、はい、
船で行ったんですね、
はい、
そういったね、はい、旅をするっていうのもなんか一つね、車には無線機積んでね、そうやって行ったら皆さんとお話しながら行ったりもできたりしますもんね、走ってるね、
はい、
はい、楽しみですね、はい、さあ、今このあと内容の方もいろいろ当日の内容を見てるんですけど、公演もあるということですけど、公演はどのような公演をやるっていうか、もうお決まりになりましたか？
あ、はい、もう決まっておりまして、元監査指導委員、そして、電波適正利用推進委員で ありました JA7NL 菊池 OM という OM さんがですね、
はい、
まあ、アマチュア無線の運用の仕方、まあ、バンドプランという皆さんご存知かと思うんですけれども、周波数の使用区分、まあ、どういった経緯でできたんですよっていうお話をしていただけるということで伺ってました。
ね、あとはその今バンドプランもね、結構こう変わったりなんかしてるから、結構そういったものをね、はい、いろいろ知らないっていう方も中にはいらっしゃって、こう出しちゃってる方もいらっしゃるから、そういったお話なんかもきっとしていただけるのかななんて思いますね。
そうですね、はい、始めたばかりの方にもお楽しみ、まあ、知識を深めていただくというのもしていただける、はい、きっかけにはなるのかなと思います。
はい、そんなね、もういよいよ来週となりました9月29日の日曜日、青森県の支部大会ハムの集いということでね、はい、ちょっと前夜祭の方はもうちょっと人数がねいっぱいになってしまいましたが、当日のこちらの支部大会の方ハムの集いは誰でも参加ができるということで、ぜひね、はい、新幹線に乗って青森に行くのもいいですよね。
はい、
確か車で私も前行ったんでちょっと遠かったんで、新幹線だったらあっという間かなって感じ
で。そうですね、東京からですと3時間ほどで来れますので。
お、早いですね、はい、はい、じゃあね、そうやってちょっと時間があればそれで足を伸ばしてね、その足で北海道のも行けたりなんかもしますものね。
そうですね、はい、
はい、
あと、まあ、当日日曜日に立花岸壁の朝市という朝市が毎週日曜日に開催されてまして、はい、かなり朝早くからやってまして、まあ、もし前日からお越しいただく方がいらっしゃれば、そういったところで朝食を取るっていうのも楽しいかもしれません。
なんか美味しい、なんかやね、このお魚類がなんか食べれそう。
そうですね、干物とか、
うん、
海鮮丼なんかもですね、
いいですね、
食べられるみたいです。
はい、じゃあぜひね、はい、たくさんの方にこの支部大会ね、県外の方からもお越しいただきたいですね。
はい、そうですね、ぜひ、お越しいただければとお待ちしております。
はい、じゃあ全泊で行って朝そこの朝市に行くということで。はい、ということで今日はね、JR 青森県の支部長でいらっしゃいます岡田さんにお話を伺いました。どうも、はい、今日はありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
はい、じゃあ失礼します。
はい、失礼いたします。
はい、青森県の支部長にお話を伺いました。さあ、青森といえばこの方だと思います。選ばせていただきました。今日は吉幾三さんのナンバーから聞いていただきましょう。津軽平野です。
津軽平野に雪降る頃はよ、おどお一人で出がせに自宅、春にゃ必ずお堂は帰る、土産いっぱいぶら下げてよ、寂しくなるけど慣れたやお堂、港は西風強くて、夢も縛れる吹雪の夜更け、降るな降るなよ津軽の雪よ、春が今年も遅くなるよ、ストーブ列車に会いたやおどう、山の雪解け花咲く頃はよ。
Beam Antenna. Beam Antenna on 76.2 FM Paloon。
さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そろそろ涼しくなってくるのかなって感じですけどね。
そうですね。でも、本当残暑が長いですね。
本当に困っちゃいますね。ね、今度だったら移動運用日和じゃないですか、9月とかってね。
そうです、そうです、
ね。それがなんか暑すぎてねって感じでね。
もう本当に私も3連休も引きこもっちゃいました。
わかるって感じで、さあ、それでは今週はどのようなのがネタで入ってますでしょうか。
はい。ハムライフ .jp のですね、9月14日から9月の20日に出しました記事の中から、特に注目を集めたものをちょっとピックアップしてみました。
はい。
はい、まずですね、アコムさんが、公式サイトに一部報道の件についてっていうニュースリリースを出されたんです
ね。はいはいはいはい、
これがすごく注目を集めまして、一部報道の件ってなんだろうと思いましたらですね、9月の18日に中東のレバノンという国でですね、民兵組織のヒズボラという、兵隊さんが使っていたハンディトランシーバーが次々に爆発をして、死傷者がたくさん出たっていう事件があったんですね。はいはい、で このハンディトランシーバー爆発したものがですね、アイコムのハンディのアイコムのブランド会社名が入っていたんですね。でどうも日本のアイコムの無線機が爆発したようだぞっていうようなニュースが流れてですね、
はいはい、
うわこれは大変だなと思っていたら、それにアイコムさんがすぐ公式サイトで情報の発表を行ったっていうことでですね、うん、これが注目を集めました、
ね、これはアイコムさんの無線機が不良でそんな爆発したんじゃなくて、じゃあ爆弾が仕掛けられた無線機だったってことですよね、
う
ん、
そうですね、うん、まず報道ではですね、ICV82 っていう名前のハンディトランシーバーがどうも使われたらしいっていうことが向こうから流れてきたんですけども、はい、この製品がね2004年から2014年に海外向けに生産された機種で、もう10年ぐらい前には販売終わってるらしいんですね、はい、でなんでそれが今頃になって使われたんだろうっていうこともあるんですけども、アイコムのホームページでですね、この事件のずっと前から偽造品が多くて、ちょっと買うときには注意した方がいいですよ、もっと別の新しい機種を買った方がいいですよっていう注意喚起が英語版のホームページの方で出てるんです。でその中の、リストに挙げられている機種の1台が ICV82 だったんですね。2013年ぐらいの出荷の分から偽造防止のようなホログラムシールっていうのをアイコムさん貼って出荷してたんですけども、
はいはい、
どうもニュースで報道された、爆発したトランシーバーにはこのシールが貼ってなかったんで、
うん、
偽造された、他社が作ったいい加減なものだったのか、あるいはもっと昔のアイコムの製品だったのかがちょっとまだわからない
んですね。
でも三田さんもご存知だと思うんですけど、アイコムさんって全部の無線機を和歌山で作ってるんですよ。
そうですよね、はい、
で和歌山の人たちがこんなことをするとはとても思えませんし、
はい、
やっぱりニュースや何かの見立てでもおそらくは偽造されたものが誰かが爆発物を仕込んで、うん、その民兵組織に流したんじゃないかっていう見立てになってます ね、
本当に世界は広いですからね、何が起こるかわからないから、
かんない、ね、
本当怖いですよね。
でこうやって日本の、ね、メーカーさんが巻き込まれていくんだなっていうのをちょっとね、実感してしまったんですけど、
そうですね、
でもアイコムさんの動きすごく早くてですね、
はい、
日本で確かね明け方にこのニュースが流れたんですけども、
はい、
その朝の10時ぐらいにはもうその一部報道の件についてっていう第一報のニュースリリースが上がって、
うんうん、
お昼過ぎにはもうものすごく詳しい第二報の、続報っていうものがやっぱり公開になってるんですね。で日本語と同時に英語のサイトでも同じ内容のものが出てますので、
はい、
やっぱりちゃんと危機管理しっかりして対応してらっしゃる会社なんだなっていうんでね、ちょっと驚きました、
はい、いやね、きっと皆さんレバノンでこの爆発でとかって言ってなんだなんだって言ってアクセスした方がきっと多かったんでしょうね。
うん、多分そうだと思います、
はい、
海外の方もね、life.jp のこの記事を見にいらっしゃってたみたいですね。
そうなんですね、はい、ということで皆さんとても関心があったということですね、
はいはい、
さあそして続いては、
はい、9月16日が敬老の日でしたので、
はい、
ちょっと敬老の日ネタがですね注目を集めました。
はい、
ですね、北海道の三笠市に、八田さんという方がいらっしゃってですね、
うん、
この方がご夫婦揃って今年100歳を迎えるということで、地元の北海道テレビ放送がですねローカルニュースで、ご夫婦揃って100歳になるお元気な方をご紹介しますということで、ニュース番組の中で流したんです。
よくこの時期ありますね、そういった長寿の方のね、
うん、そうですよね、はい、ご長寿のお元気な方登場みたいな感じの、はい、ほのぼのした話題で出てくるんですけども、
はい、
この八田さん実はですね JAA と CX っていう2文字のコールサインを持っているアマチュア無線化の方で、
はい、
三笠市からかなり一時期アクティブに出ていらっしゃった方なんですね。
そうなんですね、はい、
はい、それで今はもうコールサインは失効して免許は取ってらっしゃらないような状態なんですが、
うん、
ご夫婦揃って老人ホームにいらっしゃってですね、 なんとそのお部屋の壁にですね、過去に更新して受け取った QSL カードがパネルになって貼ってあるんですよ。
はいはいはいはい。
で放送局のテレビ局のリポーターの方がですね、このパネルは何ですかっていうふうに尋ねたらですね、まあ嬉しそうに説明をされるんですよ。
無線の話になったら止まんなくなっちゃうみたいな。
もうね、本当すごかったですよ。まずこれはアメリカのカードねっていうところから始まってね、で、もう自分がね、その世界に飛んでるような感じにね、なるんでね、もう本当にアマチュア無線やめられないんだよと。で、俺が死んだらこの QSL カードを全部ね、おかんに入れてくれみたいなね、こともおっしゃってましてね、いやー、本当好きなんだなと思いました。
ね、じゃあ施設に移っちゃったんで、機械を持っていって、そこからね、CQ 出すことはきっとできなかったということですけど、じゃあその QSL カードだけは持っていけるからって言ってきっとじゃあお持ちになったんでしょうね。
はい、そうですね、QSL カードをそれパネルにして、パネルの下の方にはJAL のコールサインの紋章が貼ってありましたんで、ね、すごいと思いました。はい、
でもこのご夫婦、奥様も無線やられてるんですか？
あ、奥様はね、どうなのかな、ちょっとテレビの中ではね、
そこまでは
奥様が免許持ってらっしゃるかどうか触れてなかったです。はい、
まあでもそうやってね、でも100歳になってもそうやってじゃあしっかり受け答えができるっていう感じで、
すごくね、はっきりお話になっていましたし、とにかく無線の話になったらなんか一段ギアが入ったような感じでですね、まあ本当に説明して手元にはアマチュア無線のほらプリフィックスの書いた世界地図が、はい、ありますけど、その地図を持ってね、なんか説明していたようなところもありまして、あ、やっぱりそういうものをちゃんと持ってね、ホームに入られるんだなっていうのもね、
そうですね、
なんかいいなと思いました。
やっぱりね、はい、このある程度と年齢を重ねてお年を召して趣味があるとないのでは、やっぱり全然生きがいが違いますもんね。
違いますでしょうね。
ですから結構ね、お年に召して趣味がないっていう方も中にはいらっしゃるじゃないですか。
はいはい。
そういう方も今からでも遅くないから、こうやってアマチュア無線始まってもらったらね、お友達と会話ができて、そういったボケ防止とかにもなるし。
そうですね、やっぱりね、こうやって会話をする、誰かと喋るっていうのがすごく大事らしいですね。
そうですよね。
ね、だからアマチュア無線なんかすごくぴったりだなっていう感じがしますし、はい、
ね、じゃあぜひ皆さん今からでも趣味ないっていう、ね、年配の方いたらアマチュア無線ね、おすすめて差し上げて、今から免許取ろうよとか、
はい、そうですね、それが長寿の秘訣になるかもしれません。
そうですね、はい、あとちょっと時間がもうないんですけど、ちょっと簡単にもう一個ぐらいなんかありますか？
はい、ですね、第一電波工業さんが9月の18日にですね、144メガの長い 1.8 メーターのモービルホイップを限定生産するよっていうニュースを出しました。
長いですね。
注目されました。
はいはい、本当ロングタイプですから、私の新旧より長いですよ。
そうですね、1980年代にはこういう長いタイプの、ね、2メーターのアンテナが流行ったんですよ。で8分の7ラムダというやつなんで、かなり利得もありまして、それで非常によく飛ぶっていうのが当時も人気になったんですね。
はいはい、
でそれを現代風にちょっとアレンジして限定販売をしますっていうことでですね、ニュースリリースを出されたみたいです。
なんかこう昔のアマチュア無線やってる人の車とか言うとすんごい長いのついてた。
そうですね、
そんな感じのイメージですね。
うん、車の屋根って 1.5 メーターぐらいの高さありますから、そこに 1.8 メーターのアンテナつけたら
ね
走ったらわっとしなってね、かっこいいというかなんというか。
はい、じゃあそんなのが発売になったということですね。
はい、
はい、はい、ということで今週もね、話題盛りだくさんということで羽田さんにね、お話しいただきました。じゃあまた来週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
はい、失礼します。
Beam Antenna. Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、お送りしてまいりました Beam Antenna。さあ、それではですね、今週末のイベントをご案内しましょう。先週ラジオのね、電話出演出てきてくださいました、東海ハムの集い、いよいよ来週開催です。 そして同じく29日にはね、鳥取県の支部大会も行われるということです。これ朝9時45分から12時45分までということで、お時間早いですからね、ぜひ皆さん時間間違えないで行ってください。そして神奈川県ではニューオペレーターハム講座ということで、初心者向けの講習会をやられるということです。横浜市の赤サヒックの方でね、開催ということで、こうやってね、支部でこういった初心者向けの講習会やってくれるっていうのは、初心者さんにとってはすごくありがたいですからね、ぜひお出かけしてみてください。ということで各地でね、無線のイベントも盛りだくさんですので、ぜひ、あ、近くでやってるなと思ったらね、お出かけになってみてください。ということで今日もそろそろお別れでございます。お相手は JI1BTL 三田香織でした。それでは皆さん、また来週です。さようなら。